マルコ14章43から72節。人の弱さを知っておられる救い主。ペテロは確かに弟子たちのリーダーでした。カトリック教会の総本山はペテロの墓の上に立っており、間もなく異例の交代を迎えようとしているローマ法王はペテロの後継者と呼ばれています。それは根拠のないことではありません。確かに、イエスは弟子のペテロに向かって、あなたはペテロ、岩、です。私はこの岩、ペトラ、の上に私の教会を建てます、マタイ 16-18、と言われたからです。そのように考えると、ペテロはよほど立派な人間であると思われて当然ですが、よくよく聖書を見ると、彼は救いようのないほどの偽善者、臆病者、嘘つきであることが赤裸々に記されています。一方、イエスは本日の箇所で、ご自分を預言者以上の救い主、全世界の支配者として示しておられます。それは主がペテロの失敗を事前にご存知で、それを通して彼を作り変えてくださったことの中に表されています。そして、主は、不動のものと変えられた彼の信仰告白の上にご自身の教会を建てておられます。ペテロを作り変えた御霊が私たちに与えられています。私たちは皆ペテロの後継者です。1. すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。人としてのイエスにとっての最も厳しい戦いは、このゲッセマネの園での祈りでした。イエスはこの時、ご自分の肉の体から生まれる願望を、御父に向かって包み隠さずに表現し、アバ、父よ。あなたにおできにならないことはありません。どうぞ、この杯を私から取り除けてください、と願われ、その上で、あなたのみ心のままをなさってください、と三度も祈られました、14-36。そこには、究極の恐れの表現と、究極の献身の告白があります。私たちは自分の肉の弱さを正面から認めないからこそ、恐れに振り回されるのではないでしょうか。この後ペテロは三度、イエスを知らないと言います。三度の祈りと三度の否認が対照的に描かれています。イエスは、この祈りの戦いに勝利した結果、罪人たちの手に渡される41節ために惜しく前に進まれました。これは剣を振り回すよりもはるかに勇気のいることです。イエスがまだ話しておられるとき、ユダに導かれた群衆がイエスを捕らえに来ました。ユダは、あえて、十二弟子の一人、と強調され、不気味な印象を与えています。ユダヤ人の指導者たちは、イエスが多くの民衆から支持されていることから、昼間にイエスを捕らえようとすると暴動になるのではないかと恐れ、野蔭にまみれてイエスだけを一気に捕らえ、無力になったイエスを民衆に見せて、彼らの幻想を打ち砕こうと計算しました。そのため、確実にイエスを捕らえるための内通者を求めていたのです。そして、弟子たちの会計係をしていたユダが、進んでその役を申し出ました。ユダは、イエスがご自分の十字架の死を繰り返し予告するようになったことに、裏切られた思いを味わっていたのかもしれません。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた、と記されながら、同時に、その時、イエスのそばに立っていた一人が、剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした、と描かれます。14-46、47。ヨハネによると剣を抜いたのはペテロです。イエスは、心は燃えていても、肉体は弱いのです。14-38、と言っておられましたが、ペテロはまさに熱い思いに駆り立てられ、瞬時のうちに、イエスを守ろうと大胆に行動したのです。イエスはそこで彼らに向かって、まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか？私は毎日、宮であなた方と一緒にいて、教えていたのに、あなた方は、私を捕らえなかったのです。しかし、こうなったのは聖書の言葉が実現するためです。48、49節、と彼らの暴力的な行動を非難しました。確かに、ユダヤ人の指導者はイエスが武力革命の指導者になり得る存在として警戒していました。そして、ユダもイエスにそのようなメシアになることを期待していたからこそ裏切ったとも解釈できます。それに対しイエスは、ご自分をいつでも彼らの前に表して、神の国について語っていたということを思い起こさせようとしています。それは第一に、 彼らはイエスの話を聞いているようで聞いていなかったことを非難したものであり、第二に、彼らが群衆の顔色を伺って、自分たちの身を守ることを優先したという卑怯さを指摘するためでした。そして、御言葉の成就とは、例えばイザヤ53章12節などにあるように、彼は、背いた人たちと共に数えられた、ということを指します。イエスは、ご自分を被害者としてではなく、積極的に予言を成就するものとして彼らに提示されたのです。ところが弟子たちはそれがわかりませんでした。彼らの霊は燃えていましたが、肉体は弱いので彼らを逃亡へと駆り立てました。それが、すると、皆がイエスを見捨てて、逃げてしまった、50節、という行動です。これが、たとえ、ご一緒に死ななければならないとしても、14-31と言っていた弟子たちの真の姿でした。マルコでは、弟子たちが、と書く代わりに、皆が、と描いています。それは彼らが自分の身を守るために、イエスの弟子であることをやめたということを示唆しているのかもしれません。51、52節には他の福音書には記されていないことが、ある青年が、素肌に雨布を一枚まとったままで、イエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると、彼は雨布を脱ぎ捨てて、裸で逃げた、と描かれています。これはこの福音書を書いたマルコ自身ではないかと多くの学者は推測します。使徒の働きでは、第1回目の伝道旅行の途中でマルコがエルサレムに帰ってしまい、パウロは彼を第2回目の伝道旅行に同行させることを強く拒んだと描かれます。マルコは臆病さのゆえに裸でイエスの前から逃亡し、また、後にはパウロの前からも逃げ去ったようなものですが、そんな自分の姿を反省してここに記録したのでしょう。多くの人は恐怖や不安を紛らわすことに夢中になります。しかし、私たちはそれを祈りによって解決します。それこそがイエスの姿でした。抑圧された恐れは、後でその人を罪へと駆り立てます。それを正面から見据えて、それを父なる神に訴えるところに勝利があるのです。2、人の子が、力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見るはずです。その後のことが53、54節では、彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆、集まってきた。ペテロは、遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の庭の中まで入っていった。そして、役人たちと一緒に座って、火に当たっていた、と描かれます。ペテロは少なくとも、一度はイエスの元から逃げながらも、隠れるようにしてイエスの後をつけながら、大祭司の庭の中にまで入っていって、役人たちに紛れ込むところまで近づいたというのです。マルコは、イエスがユダヤの最高議会で裁判を受ける場面を、まるでサンドイッチのように、あえてペテロの臆病な行動に挟まれるような構成で描いています。そして、55、56節では、さて、祭司長たちと全議会は、イエスを死刑にするために、イエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである、と描かれます。イエスはユダヤ人の最高議会で裁判を受けますが、それはイエスを死刑にするため、との結論を決めた上で、訴える証拠をつかもう、とするものでした。そのような中で多くの偽証者が現れます。なんとここで、ユダヤの宗教指導者は、あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない、出エジプト 20-16 という実戒に堂々と違反しながら、イエスを神殿と神への冒涜という律法違反によって死刑に定めようとしています。彼らはイエスを恐れるあまり、目的にためには手段を選ばないという政治的な行動をとったのです。決定的な偽証は、数人が立ち上がって、私たちは、この人が、私は手で作られたこの神殿を壊して、3日のうちに、手で作られない別の神殿を作ってみせる、というのを聞きました、というものでした。57、58節。イエスは確かに、当時のエルサレム神殿の崩壊を予言しましたが、13-2、ご自分で破壊するとは言っていません。ヨハネ福音書2章19節では、イエスが、この神殿を壊してみなさい。 私は3日でそれを建てようと言われたことが記されますが、それは目に見える神殿を建て直すことではなく、ご自身の復活を語るためでした。マルコにはその言葉は記されていませんが、イエスは宮清めという大胆な行動によって、当時の神殿のシステムを断罪するとともに、神殿の崩壊を予言していました。それは当時の宗教指導者にとっては許しがたい冒涜と思われました。ですから、この偽証の背後には、イエスを神殿冒涜者として断罪しようという思いがありました。しかし、この点でも証言は一致しなかったと記されます。59節。証言が一致しなければイエスを死刑に定めることはできません。申命記 17-6。それで大祭司はイエスを死刑にする口実を見つけ出そうと積極的に問いかけたということだと思われます。そのことが、そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねて何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですかと言ったと記されます。それに対するイエスの反応が、しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった61節と描かれます。イエスはご自分の身を守るための弁明は一切しようとしませんでした。そこで大祭司はさらにイエスに尋ねて、あなたは褒むべき方の子、キリストですかと言いますが、イエスはこの質問に対しては、私は、それです、と断言しました。61、62節。それはご自分がどのような立場で十字架にかかるのかを明確にするためでした。そればかりかイエスは続けて、人の子が、力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見るはずです。62節、と途方もないことを言われました。イエスはかつて、12章35から37節で、キリストはダビデの子である前にダビデの主であり、神の右の座につく全世界の支配者であることを、詩篇110篇を引用して語っていましたが、ここでは直接にご自分がそのような存在であることを断言しました。それと同時に、イエスは13章26節で、人の子が栄光の雲に包まれて現れるということを、ダニエル7章13節を引用しつつ話しましたが、ここでは、それをあなた方は見るはず、だと言われたのです。これは孫悟空のように雲に乗ることを意味するのではありません。昼は雲の柱、などとあるように、雲は神の栄光の象徴です。それはご自身が、予言された救い主としての栄光を表すと宣言するためでした。しかし、イエスは今、弟子たちにも逃げられ、一人ぼっちで無力に立っているのです。それに対して彼らがこれを神への冒涜と捉えたことは無理からぬことです。その様子が、大祭司は、自分の衣を引き裂いて、これでもまだ、証人が必要でしょうか？あなた方は、神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか？と問いかけ、すると、彼らは全員で、イエスには死刑にあたる罪があると決めた、と描かれます。63、64節。彼らがイエスに死刑を宣告した後のことが、ある人々は、イエスに唾をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろ、などと言ったりし始めた。また、役人たちは、イエスを受け取って、平手で打った、と描かれます。65節、言い当ててみろ、という言葉は、厳密には、予言しろ、と記されています。これはイエスが預言者以上のキリストであるなら、目を塞がれていても、誰が殴ったかを言い当てることができて当然であるというあざけりです。これはイエスが決してキリスト、つまり救い主、ではありえないことを印象づけるための行動ですが、この福音書を読む者は、イエスがペテロの失敗を正確に預言していたことを知っています。この後、ペテロがまさにイエスの言われた通りの行動をとったことが描かれ、イエスが預言者以上のものであることが示されます。世の多くの人は、イエスが無実の罪で十字架にかけられた悲劇の主人公であるかのように考えます。しかし、イエスが死刑判決を受けた直接のきっかけは、ご自身がダニエル7章の預言の成就者だと宣言したことにあります。しかもイエスは目の前の祭司長や議員に向かって、あなた方は見るはずです、と言われ、14-62、それがキリストの再臨以前に、目の前の彼らの世代に起こると言われたのです。 そしてイエスの十字架を見たローマの百人隊長が、この方は誠に神の子であったと告白した時にイエスの予言は成就しました。つまり、十字架でイエスの栄光が表されたのです。イエスが引用されたダニエル書には、この世の権威が裁かれ、あなたがキリストと共に王とされ、栄光に包まれ、すべての問題が解決することが約束されています。あなたにとっての救いの理解は狭すぎはしないでしょうか？今も起こる奇跡や病の癒しは、救いの完成の印なのです。3. 鶏が二度鳴く前に、あなたは、私を知らないと三度言います。その一方でペテロの身に起こったことが次のように描かれます。ペテロはイエスが捕まえられた後を隠れてついていき、裁判が行われている大祭司の家の中庭にまで入りました。その点では、逃げ続けた他の弟子たちよりも評価できます。ただしそこで、ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめて、あなたも、あのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね、と問いかけると、66、67節、とっさに、ペテロはそれを打ち消して、何を言っているのか、わからない。見当もつかない、と言って、出口、前提、の方へと出て行った、というのです、68節。多くの聖書翻訳では、新改訳の脚注にあるように、すると鶏が鳴いた、という言葉を加えています。マルコの福音書では、イエスはかつて14章30節で、ペテロに向かって、あなたは、今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、私を知らないと三度言います、と言われたことが記されていますが、ここではペテロが一度目に鶏が鳴いたのを聞いても、悔い改めなかったということが強調されているのだと思われます。その後のことや他の福音書を見ると、ペテロは、大祭司の庭、54節、自体から出たのではなくその、下の庭、66節、から、前提、68節別訳、に移動したという意味です。ペテロは恐怖心と必死に戦いながら、イエスへの愛のゆえに、大祭司の庭、にとどまり続けました。それ自体は称賛に値することでしょうが、彼の心は大きく揺れていました。ただしペテロは、そこで自分の弱さを見つめ、真剣に神の助けを求めて祈っていたわけではなかったと思われます。私たちは、心が揺れるからこそ真剣に祈る必要があるのですが、彼の心は、一度目の鳥の鳴き声を聞いても、かたくななままでした。その時の様子が、すると女中は、ペテロを見て、そばに立っていた人たちに、また、この人はあの仲間です、と言い出した。しかし、ペテロは再び打ち消した、と描かれます。69、70節。つまり、これはとっさの嘘ではありません。とにかく、明らかになるのは、二度目の否認は、とっさの自己防衛ではなく、反省の時間を十分に取ることができた上で、複数の人々の前で指摘を受けながら、断固としてイエスとの関係を否定したということです。そして、ルカ22章59節によると2度目と3度目の否認の間にも1時間もの時間があったことが明らかになります。そのような中で、しばらくすると、そばに立っていたその人たちが、確かに、あなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから、と言ったと記されます。その時のペテロの反応が、彼は呪いをかけて誓い始め、私は、あなた方の話しているその人を知りません、と言ったと描かれています。71節。それは、私の言葉が嘘なら、神に呪われても構わない、と宣言することです。ペテロの態度は、イエスばかりか、父なる神の裁きをも否定するもので、その点では、ユダよりもなお罪深い行為であり、全く弁解の余地はありません。ペテロの心の奥底には、救いがたいほどの臆病さと不信仰が隠されていたのです。なんという絶望でしょう。イエスは、ペテロをはじめとする弟子たち全員に、体を殺しても、魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前で、そんなものは知らないと言います。マタイ 10-28、33と警告しておられました。その時ペテロは、それは私の問題ではないと思ったことでしょうが、それが今、深刻な自分の問題になっているのです。 そしてここでは、するとすぐに、鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは、私を知らないと三度言います、というイエスのお言葉を思い出した、と描かれます。71節。ペテロは、本当に命がけでイエスを守るつもりでした。しかし、イエスはペテロ以上に彼の弱さを知っておられ、ご自分のゲッセマネの祈りの様子を見せ、また、正確に彼の失敗を予言しておられました。それらすべてが分かったとき、それに思い当たったとき、彼は泣き出した、72節のでした。そこには、イエスに向かっての明確な謝罪を含んだ悔い改めがありました。ペテロは、自分に何の言い訳の余地もないことを、淡々と自分の書記として働いていたマルコに記録させています。これほど赤裸々に自分の失敗を記録させたこと自体に彼の悔い改めの真実さが現れています。ペテロの弱さを通して、イエスこそが真の王であり、救い主であることが明らかになっています。私たちはとんでもない失敗や罪を犯すことがあります。しかし、イエスはどんな人をも再び立たせることができます。自分で自分を変えられるなら、また自分の力によって神に喜ばれる生き方ができるなら、イエスは十字架にかかる必要はありませんでした。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。第2コリント 7-10 とありますが、前者の代表はペテロ、後者の代表はユダです。彼らは二人とも救いがたい罪人でしたが、イエスに向かって悔い改めたか、それともイエスに心を閉ざし続けたかで、一人は最高の教会指導者に一人は永遠の呪いへと分かれたのです。私たちの人生の挫折や失敗は、神と人との交わりを豊かにする契機とされます。自分の無力さを知れば知るほど、イエスの十字架の意味が分かり、人への優しい眼差しが養われるからです。ペテロはこれによって文字通り、心の貧しいもの、プアーインスピリットとされました。それは謙遜の美徳を指す以前に、霊的に貧しい人を意味します。主の救いは、私は大丈夫という人ではなく、何よりも自分の救いがたさを自覚した人にこそ及ぶのです。ペテロはこの体験を通して、他の弟子たちの弱さを軽蔑する代わりに、共感できるようになったことでしょう。彼は、福音を語るたびに、自分の愚かな失敗を明かししました。彼の愚かさと、主の憐れみがセットになって、人を慰め励ましたのです。しかも、それを聞く者は、必ず、ペテロを真の自己認識と悔い改めに導いたイエスの愛を理解します。だからこそ、ペテロの後継者たちは、彼とは反対に、命がけでイエスへの信頼を貫くことができたのです。つまり、彼の救いがたいほどの弱さを通して、どんな人をも作り変えるイエスの真実が明かしされました。あなたがどんなに不信仰でも、イエスはあなたを立たせることができるのです。